ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranamGacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Panatipata veramani.Sikkha padan samadhiyami.
Panatipata veramani. Sikkha padan samadhiyami.
Adinnadana veramani. Sikkha padan samadhiyami.Kame sumicha chala velamani sikha padan samadhiyami.
Kame sumicha chala velamani sikha padan samadhiyami.
Musavada velamani.Sikkha padan samadhiyami.
Musavada veramani. Sikkha padan samadhiyami.
Suramelaya majjhapamadattana veramani.Sikkha padan samadhiyami.
Suramelaya majjhapamadattana veramani. Sikkha padan samadhiyami.
Sa sadhu, sadhu, sadhu.
Sadhu, sadhu, sadhu.
はい、じゃあ般若心経いきましょう。マカ般若波羅蜜多心経 Yeah. 大名修禅無上修禅無運動修の上位細工実不幸骨折般若羅蜜多修即切修圧夜天夜天波羅夜天羅尊夜この功徳をもてあまねく一切に及ぼし我らと衆生と皆ともに仏道上善ことをですね、先週ね、先週末は、我々は福島行って、福島の早稲沢温泉のゆるりさんに行ってきました、ね。でそこで福島リトリートやったんだけど、その後ですね、私らは、出羽三山の一つの伊豆の山というところへ行って、ちょっとお払いを受けて受けたんで、もう一方案はね、コロナで受けたダメージは完全に回復しましたね。でまあ何？
ダメージ何かあったかな？
何もない何もない。実を言うと何もないんだけど、いや何もないで言うとちょっとダメージ受けた人が何人かね、日本にいっぱいいるのであれなんで、いや。実はね、稲村ヶ崎っていうのは本当にね、自粛期間中も東京からみんな来る場所で他の駅はねガクンと状況格減ってるんだけど、 あの江ノ電のどこだったかな、あの江ノ島の近くの駅がねすごい
結構増えちゃったとかね、いうので関根さんが、
なんですよ、ね、であのお店も開いてたし、で私は普段からなんか自粛してるようなもんだからあんまり私の生活は本当に何も変わんなかったっていう、ただ地方へ行くのがなくなったっていうね、ぐらいで、で毎週末あの一本案、土曜日も日曜日も一本案でやるってねだけですね、だったんで、まあ、ある意味本当に非常に私は楽だったんですけども、地方へ行く必要もなかったし、東京にすら、ね、行かなかったしね、朝あの東京は朝からとか根目黒さん行くんですけども定期的にね、それもなかったんだね、でそれで、来週の日曜日はね目黒をやります、目黒不動尊ですね、だからよかったらおいでください。あんまり今回はちょっとこじんまりやりたいのであんまり宣伝はしないですけど、まあ、あのこのポッドキャストを聞いてる人だったら全然構わないですからね、おいでください。12時半から1時ぐらいまでの間にね、で朝カルは、来月から7月から始まります、ね、ずっとあの3月でいきなり止まったんで3月分がなくて、それから 4,5,6 をそのままずらすので、7,8,9 で4回やりますね、4回やりますので、いつやるかはちょっと、一本案の、予定表を見たりしてね、おいでください。今ねあのせっかく、弁当は、ね、やり始めて、弁当は非常に、テキストとしては使いやすいテキストなので、非常に調子よくスタートしたと思ったらいきなりやめ止まっちゃったんであれなんだけど、また再スタートしますのでね、別にあの長い人生数ヶ月休んだからってね、そう大したことないですからね。はい、まあねこの本当に、まあ4月5月の2ヶ月ね、日本全体がちょっと止まっちゃった感じで、まあその影響も出るんでしょうけども、まあ本当にね、あのコロナの方は、新型コロナの方は、まあなんて言ってもね、あのクラスター対策班の、先生たちのおかげでね、あのなんとか乗り切れましたし、で一番心配してたね、あの2ヶ月の何もやらなかったから、たくさんあのね倒産とか出ちゃうんじゃないかってあのね心配してたと思いますけど、まあ、皆さん多分知ってると思いますけどね、あの5月の倒産の件数っていうのは統計史上一番低いんですよね、50何年間で。まあだから政府からのねいろんな援助があって、倒産しそうなところに援助があの資金が回ったんで倒産せずに済んだっていうのが多かったみたいですね。でそれでこれを機会に新しくあの起業する人たちも増えてるようですから、まあもちろんね、そうは言っても2ヶ月休んじゃったからダメージ大きいとこいっぱいあると思いますけども、まあなんとかまあやっていきましょうね。はい、それでですね、あのねさん、ちょっとそこ閉めてもらえますか。はい、ちょっと寒くない？大丈夫？大丈夫？それで、はい、いいです。今日は本当に梅雨らしい梅雨天気で、本当に、あの、午前中は降ってたんだけど、今はもう止んで、ですね。はい、でね、ここ数週間の間、まあ、天気の子のひなさんをはじめとして、でちょっといろんなことが分かってきて、でどこがここ数週間の話が以前と違うのかっていうと、まあ私らはね、この私らの普通のこの、いろんなThinkingですね、Thinking、この Thinking はいろんな悪さをするよねってことも散々、話してきました。でまあ一つの悪さとして、このシンキングはもう勝手にいろんなストーリーを作っちゃう、いろんな映画を作っちゃう、 でその作ったストーリーを、映画を現実だと思ってしまうっていうね、という致命的なあれがあるわけね。 でこれは頭の良し悪しはあんま関係ないんですよ本当に。でかえって頭が良くてうわーってものすごい回転して、でそれでものすごいすごい緻密なものを作って、でもその緻密なものは全部映画でありストーリーであり、最近私は小説って言葉を使いましたけども、小説である。でその小説が緻密であればあるほど、なんか現実あのリアルに現実で事実だと思い込みがちなんだけども、実はとんでもなくて、そうじゃなくてこれ全部フィクションだったっていうね、いうことね。でみんなお互いに、そういうフィクションを頭の中でこしらえあった同士が今現実を生きている。だから当然すれ違う、当たり前ですよね。事実がパチあって、でその事実をみんなが同じように認識してたら、そんなに揉め事って起こらない。じゃあなぜ揉め事は起こるのって言ったら、もうみんながそれぞれのストーリーを生きているからだけですよね。ね。でこのストーリーの中では、みんなそれぞれ自分がね、よく正義を言う人が一番怖いって言うけども、それは当たり前で、そのストーリーの中では自分は正義の味方なわけですよね。そして正義の味方で悪い人がいて、でそしてその悪い人をやっつけるのは正しいことで、素晴らしいことでね。だから当然もうストップ効かないし、でそのやっつける手段が暴力だとしても、それにはこの暴力には正義の裏付けがあるからってね、になったらもう止まりようがないですね。でそれに対してあの悪いことだと思いながら自覚しながらね、バレないように警察に見つからないようにようなんだったら、まあまあ適当なところであのブレーキが効くから、まあそんな極端にいかないんだけども、極端にいくのは必ず自分が正義だと思ってる人たちですね。あのまあ今ねちょっとあまりにもちょっと今世界が揺れてるので、こうで私もそんなに完全に情報なんか掴んでるわけじゃないですから、あんまり言いたくないですけども、ちょっとね今なんか世界はおかしくなってますよね。あの日本は比較的まともなんだけども、あの日本の外でなんかちょっと話がおかしくなってる。でこれがもう典型的なこの正義のあれなんではないかなという気がしてますけれども、まあ、ちょっとね状況わからないので、これ以上は言いませんけれどもね。でまあでそれが今日のテーマじゃなくて、そういう頭ストーリーを作ってしまうこの我々の普通のシンキングとは別に、もう一つの意識があるよねっていうことが、まあ、一方案の、最初から立てた、テーゼですね。でそれをもう一番素朴な形で、言い始めたのが雲と青空っていうねいう形でした。で雲と青空はちょっとあまりにも素朴すぎるので、だんだんだんだん洗練されてきて、でそれで、内山老師の、自己漫画をね使いながら第四図と第五図っていうね、言い方を、したりしてきました。でそれで第四図っていう世界に対して、その世界の外から眺める視点っていうことをが第五図なんだっていうことをね言い方をしてきました。いいですかね。で、でこの第五図ですね、第五図としての意識っていうのが、あって、でこれが今までのそのストーリーを作ってしまうシンキングとは違うよねっていうのが、一方案の基本的な枠組みだったんですよ。いいですか。でそうなんだけども、ここ数週間の間に出てきたのは、このもう一つの意識、 だからそれを古い意識と新しい意識っていう言い方をするんだったらば、このそれにと対になっている古い体と新しい体っていうふうに、した方が話が非常に通るのではないかっていうことなんですよ。いいですかね。すいません、ちょっとね寒いので、ちょっともう一枚着ます。ごめんなさい、 T シャツだったんで。あ、失礼しました。なんかねちょっと予想以上に寒かったんで。はい、ね、それでね、この新しい体っていうものを、これはちょっと今まで言ってこなかったことです。なんだけど新しい体っていうものを入れた途端になんかねいろいろ筋が通ってきちゃうんですよ。と思わない？思う？ね、だから新しい体が、もう一回言いますよ、古い意識に対して新しい意識、古い体に対して新しい体で、古い意識と古い体は一緒になってるわけね。で新しい意識と新しい体はもう対になっているのね。で今まではこの新しい体っていうものはあんまり言ってこなかった。まあそうなんだけども、実はこの新しい体っていうものを前提として、全てが組み立てられていたんだけども、それを言ってこなかったからちょっとはっきりしなかったっていう部分がねあるですよ。でそれで、特にね体がどうも鍵だよねっていうことはもう前々から分かっていた。要するに一方案っていうのは、どういう場所かっていうと、これも何回も言ってきたけど、ミャンマーの、ね、瞑想メソッド、まあ素晴らしいよね、だけどほとんどみんな入れないよねっていうね1000人いて数人だよねってできるのがね、1000人いて数人、それも彼らフルタイムですよ、本当にフルタイムの人たちで1000人のうち数人しか入れない、ほとんど日本じゃ無理って話になっちゃうじゃないですか。 ね日本でそんな前奏ですらフルタイムじゃないですからね。前奏は前奏で忙しいですから、ミャンマーみたいに一日中瞑想と勉強だけなんて、そんな恵まれたお坊さんだったら一人もいないし、お坊さんじゃない人たちはもちろん仕事がね、家庭があって、そんなこと、そんな、瞑想ばっかり24時間してるなんてわけいかないから。で、じゃあどうやったら、もっと、たくさんの人に深いところへ入ってもらえるのかっていうね、いう、そういう問題意識をずっと最初から抱えていて、2006年7年ぐらいからですね。でその一つとして、その一つの解決手段としてどうもヨーガだろうってねのがあったんですよ、ね、でヨーガとして、だんだん、 ヨガを入れることで、あの瞑想の役に立つのではないか、ね、なんだけども、まあそれも、まあヨガをやればね、股関節が柔らかくなって股関節が柔らかくなって座禅しやすくなるよねっていうんで、それはまあそれはその通りなんだけども、だけどそのレベルだけだったらこれ別にヨガって言わなくたって、まあ、ストレッチングでもう十分なわけで、柔軟体操っていう言えば十分 で柔軟体操が座禅の役に立つよね、それは当たり前で、だけどヨガっていうのはそんな話ではないだろう、ね、もうちょっと深いだろうってねのがあるあったんだけども、なかなかね、それでまあ、あのヨガの先生たちともずっと話してきたんだけども、まあ、ヨガの先生たちヨガの先生たちのいろんな考えがあって、ちょっとワンダーのメソッドとは、ちょっと目指すところが違うっていうねところがあったんですけども、あの、まあ、ようやくね、あの今あのヨガと瞑想が単にヨガが股関節を柔らかくするためのレベルではなくて、もっと深いところで、瞑想と深く関わりあるよねっていう、ことになってね、今、まあ、2人のヨガの先生、どちらもリエさんっていうんですけども、なってて、シャクジーの方のリエさんにはもう今あの午前中にもね、リアルなヨガのクラスやってもらったし、あとね、あと名古屋のねリエさん、とは、昨日ね、あのこれちょっとオンライン限定なんですけども対談をさせていただいたってね、であのオンライン、彼女のオンラインクラスはリタって言って、でなので、で名前もちょっとリタにしたいって言ってるのでちょっと私リ、まあ、あのカドッタっていうのでごめんなさい、本当にちょっと言いにくいので、リタさんにしますので、ね、リタさんっていうのはカドッタリエさんのことで、でシャクジーのリエさんね、はい、カルナリエにしようか、ダメ、嫌か嫌か、それ違うか、あのカルナヨーガっていうのをね、あのシャクジーのリエさんが、板橋リエさんが、のヨーガなんですけども、はい、ね、でリタさん、リタって本当に発音しやすいんですね、リタさんとの、対談をして、で彼女が非常に、その新しい体っていうものを本当にあらゆるレベルでフルコースで、経験してきた人なので、なんていうかな、非常に話が分かりやすいんですよ、あの当然そうだよねっていうね、なので、ちょっとねオンライン、昨日の対談はオンライン限定なんで見てない人、このポッドキャストを聞いてる人の中にも多いと思いますけども、まだただね彼女の話ちょっと普遍的なところまで行ってるので、ちょっとそこを話しながら、で当然それに対するいろんな、疑問、ね、が当然今出ていて、昨日から今朝にかけてねいくつかいろんな反応をいただいてるんですけれども、それを参考にしながらね、お答えしていきたいなと思いますですかね。でそれ と、私らが今、四大分別感っていうことを入れることでワンダーのメソッドっていうのは、まあ、かなりアップデートしたんですけれども、まあ、このアップデートしたし、ワンダーのメソッド の、 その最初の部分ですね、慈悲の瞑想に入るまでの部分、これが一体何をやってるのかっていう、解説に最終的にはなっていくと思います。今日の話はですね。ですかね。はい。ね、じゃあどこから話そうかっていうと、ね、じゃあちょっとミャンマーの話からしますね。 ミャンマーで、私が涅槃制度に指導されながら、瞑想してたんですけれども、でそれは当然、日本ではやったことがないメソッドなんですよ。ですね。だから、あるメソッドをやることで経験するもの、見えてくるもの、それはそのメソッドをやってなかったら当然、経験できないし見えないわけですよね。だったらば、じゃあ、このメソッドをそんな私隠してないから、一緒にやりましょうよ、ね、やったらあなたも同じようなことを経験できるし同じようなものを見ることができるからね、と誘ってるんだけどもなかなか乗ってくれなくて、でそうすると、まあ、例えば私がある、ね、メソッドをやることによってこういうものは経験する、そしてこういうものが見えてくるよねって言っても、いやそんなもん存在しないっていきなり言われてね、いやいやいや、それはあなたしなかったらこれ経験しないのは当たり前であって、すれば経験できるんだから、なんでそこでそんないきなり否定しちゃうのっていう、そういう話なんですよね。でそれで、でね、で、メンマでやってる時に何が本当に分かってきたかっていうと、まあ、特にジャーナとかね、この四大分別観とか、をやっていくうちに、なんていうかな、まあちょっとじゃあ四大分別観にちょっと焦点当てましょうね。もう一回言いますと、四大っていうのは地水火風です。地水火風ね。でそれで地と水っていうのは、土と水みたいなもん、ね、でこの四つの要素が私の体の中にあるよね。私の体ってあなたの体ですよ、ね、はこの四つの要素によってできているよね。でそれで、土と水の割合によって当然硬さが決まってくる、ね、土から水の成分を思いっきり、飛ばすと、そうするとレンガとかね焼き物になって硬いものになっていく、ね、で水の量が増えるとペースト状になって、さらに増えると液体状になって、ね、そういうふうにして私らの体っていうのは骨から、ね、唇からそれから尿から、ね、血液から、そういうふうに硬さがいろいろあるよね。それは血と水の割合によってだよね。でそれとは別に、火の要素があって、それが、体温とかねいうものだよね。でそれとは別に風の要素があって、これは力ね、今皆さん座りながら、まあ、寝転がって聞いてる人もいるでしょうけども、まあ背骨が背筋がふっと伸びている、それなぜ、そこに力が働いているからですね。でそういうふうにして地水火風がによってできているよねと、まあ見るんだけれども、でそういうふうにして、あ自分のこの部分が、あこれが、地の部分ね、あこれがちょっと水が増えた部分ね、であこれが火ね、これ風ねっていうふうに見ていきます。体の中に入ることで。だけどそれだけだったら瞑想としては何も起こらないんですよ。起こらないし、一体どこがどうポイントになるかもわからないわけね。だけどもやっていくうちに、我々はどんどんどんどん体の中に入っていく、入っていく、で入っていくと何か不思議な感覚が出てきて、でそして、その頃には、当然この 体の中にいろんな、まあはっきり言うと光が見えてくるね。でそうしていくと、私の体っていうのは、筋肉とか骨とかでできていると思っていたんだけれども、どうもそうではなくて、光によってできている。でその光によってできているっていう、場所は、今までのこの肉体的な場所ではないっていうことなのね。ですかね。でまあ、寺場の方はそれをルーパカラパって言い方をするんです。ルーパっていうのは色ですね、色って書いて、まあ、物質ですね、物質 の中の、そういう分子みたいなものですね。まあそうなんだけども、でその時に我々は、形のある体と形のない体っていうどうも二つの、ものがあるっていうことが、そこぐらいまではなんか私もミャンマーの時分かってはいたんですよ。まあ体の中に入ることで、実際に入って、でそうすると体のいろんな形がない透明な世界に入って、そしてそれは光の世界に入っていく、ね、じゃあ それはただ単に物質的なものの究極な姿なのかっていうと、どうもそれとも違う。でなぜそうかっていうと、その前に、ジャーナっていうものを我々は経験するんだけども、ジャーナってね、心が、完全に落ち着いてくると。でそうすると、違う部屋に入ったっていう、これも何回も何回も繰り返してきましたけども、そういう感覚がある。だから違う部屋に入ること、体の内側に入ることで、そうするとそこは光の世界にあること、ね、まあ、そのぐらいは素朴な形で、経験するわけなんですよ。だけどこれは一体何なのっていうのがないわけね、ないんですよ。それを総合的に説明する説明の仕方がないんですよ。まあ、せいぜい光の粒はそれルーパカラパだよねって言うだけで、まあ、ルーパカラパって言ったらそれをそう大したこと大重要な意味ではなくて、でそのうちに、まあ、だからそれだけだとねちょっと埒が明かないんですよ。でそうやっていくうちに我々は、第五図としての意識っていうものをだんだん発見してきて、そして私の本質は、この第四図の中の一人の人間だと思っていたけれども、そうではなくて、第四図の世界の外に存在しているよねっていうことまでは見えてくる。でこれはもう完全にテラバダを超えてやってて、日本に帰って、で、永井さんたちといろいろやって内山老子の、第四図第五図から導き出した結論ですね。ですからこれはテーマの時なかったものです。でこの、世界観ですね、第四図があって、第五図としての私がね、いいですね、第五図としての私がいる、ね、がいる ですね。で、この時に、今まで私はこの大図の中の一人だと思ってたんだけども、そうではなくてこの世界の外にいるよね。で、ね。だけども、だからこの、今この座、これは座禅してる姿なんだけども、ね、でこの座禅してるのはもう必要ないでしょう。だからホワイトボードなんかだと私はもう書いた上でこれ消しちゃうんだけどね。よく釈迦理恵さんに書いてもらった上で消してたんだけども、でも実を言うとね、これ結構重要なんですよ。この座禅の図がね。でどういうことかっていうと、今日はその新しい体の話になるんだけども、つまり、まあ釈迦理恵さんに朝日カルチャーなんかで、ね、このホワイトボードにこれを書いてもらう、ね、でこの私っていうのはこの世界の外だよね。だから外である以上それはもう純粋な意識だから、で体は関係ないよねって言って、まあ、これ、まあ、ホワイト、ここで黒板、ね、あれで消しちゃってたわけなんですよ。で、まあこういう意識だけがあるよねってね、言うんだけども、だからつまり何て言うか、どういうことかというと、書いてもらった上で消したわけね。でこれはこれこそがまさに、新しい体のあり方なんですよ。つまり今までこのダイオンズの中のこの私の体というのはこの 肉体なわけですよね。肉体ね。そしてこの私がダイオンズの私が実はダイゴスの私であると、本当に実感するためにはまずは新しい体の方へ移行するんですよ。でその上で新しいこの体が消えていく。だからどうしても移行期のものとして何かがどうしても必要、ね、でそうしていくと全ての辻褄が合うのね。でどういうことかっていうと、ね、瞑想している瞑想している瞑想が深まる時に、まあ瞑想に最初に深まるのは、まあ、普通ジャーナに入った時なんだけども、ジャーナにね、全ジャーナと禅定のことですよ。禅定に入った時に私は別の部屋に飛んだ気がする。これ言いました。当然そうで、第四図が向こうへ飛ぶわけね。いいですか。でその時に。私は体の中に入ったって言ってたんだけども、それはちょっとあんまり正確じゃなくて、古い体から新しい体の方へ移行したっていう言い方の方が多分正しいんですよ。で古い体ってどういう体かっていうと、まあ、まさに古い体は別に、皆さんが今自分の体だと思っているものが古い体です。そしてそれはもちろんいろんな感覚があるわけ。当たり前ですよね。つねれば痛いし、ちょっと頭かゆいよねとかね。やけどしたらね、痛なるし。で、なんか、あ、今日はなんかだるいなってね、だるい感じとかあったり。あるいはもちろんこの体がね、快楽を生むとかね、いろいろあるわけ。だからもちろんこの古い体にはいろんな感覚が当然あるわけなんですよ。いいですか？ね、あ、ちょっとかゆいなとかね、あーっとね。痛いなとか、あ、凝ってるなとかね、あ、腰痛だとかね、なって、ある。だけども、それとは全然違うものとして、微細な感覚がある。あるいは次第、この今までのこの私のこの体が4つの要素でできているよね、 4つの要素でできているよね、治水化風だよねと見ることによって、私らは、まあ、私は体の中に入ったって表現してきたんだけども、それよりかちょっと別の体に入ったっていう方が多分正しくて、多分みんなの実感に近いと思うんですよ。つまりね、微細な感覚が湧いてきた、その微細な感覚って感じられるじゃないですか。だけどそれと今までの古い体で痛いとか何とかね、やってたのとは違う次元でしょ。違う次元と、リーさんわかる？違うよね、次元としてはね。何言ってるかわかる？このね、あの右の手の、特に右の手のひらね、これつねれば痛いじゃないですかね。で、水に つければ冷たかったり熱かったりいろいろ感じるよね、右の手のひらはね。ですか？で、なんか、あ、疲れちゃったとかね、いろいろ右の手のひら感じるわけですよ。だけどそれと微細な感覚って全く違うもんでしょ、ね、それと今言ったような皆さんの古い右の手のひらがいろいろ感じてきたことを何十年にわたってね、ことと微細な感覚が存在する場所は違う次元なんですよ。大丈夫そこで。これ多分実感として。大丈夫か？大丈夫？ね。なんですよ。だけども、これをあんまり、私自身もあんまり区別してこなかった。皆さん右の手のひら見てください。ねえ、ほら、あの皮膚のとかピリピリいってるでしょうとかね。5本の指の中に何かあるでしょうとか、ね、まあそれはまあそれはその通りなんだけども、これちょっと違うわけなんですよ。なぜ違うかっていうと、この右の手のひらとして感じてきたこと、痛いとか痒いとかとは違う次元のところに微細な感覚が現れる。だけど場所としてはここなんですよ。ですよね。これ何なの？っていうのは、この右の手のひらのところに2つの次元があるって言った方がはるかに正確じゃないですか。ね、で、そうすれば、右の手のひらに何も感じないっていう人もたくさんいるのはね、知ってるように、それなぜかって言えば、それは今までの古い体の中でそれを求めてきたから。で、そこには痛いとか痒いとかという感覚はあるかもしれないけども、微細な感覚はないですよ。なぜかって、微細な感覚が存在するのは別の次元だから。別の次元って言っても、なんか突拍子もない別の次元ではなくて、この右の手のひらの中にある別の次元なんですよ。それは、右の手のひらで微細な感覚を感じる人だったらわかると思います。何言ってるかね。ですか。だから微細な感覚で一番大事なことは、このまさに右の手のひらとか右の腕とかね、右足とか、お尻とか、皆さんが慣れ親しんだ自分の体と同じ場所で全く違う次元に入っていくってことなんですよ。その方が正確なのだと思います。そして違う次元に入ったら、そこには非常に豊かな微細なエネルギーとでも呼ぶしかないものがある。それは皆さんが作るものではないし、イメージするものでもないし、それはもうただあるものですね、豊かに。だけども今までの自分が右の手のひらこういうもんだと思っていたものの中にはないんですよ。だけどもこの右の手のひらの同じ場所に別の次元があって、でそこに豊かにある。だからちょっと そこへ入っていくだけですね。入っていくだけで、でその時に、まず第五図、自分はこの第四図のね、この一人だと思っていた人の中に全く違う次元が現れて、全く違う感覚が現れる。だからこの第五図のこのね、座禅してるね、ここに微細な感覚が現れるわけなんですよ。このここにね、ここにね。で、でそれは当然この第四図の中の形のある体ではないじゃないですか。だから、第四図のこの体は形はあるんだけれども、この微細な感覚の方に行ったら形はないわけね。だから逆に言うと、私っていうのは、透明になっていく、透明になっていくっていうか、透明になっていくっていうか、透明か、透明ですよね。第四図の中の私は形があるけども、第五図の私には形がない。だから意識には形はないんだけども、体にも形がない。で、その形がない体を感じることで、我々は形がない意識も感じる。で、そうすると、その世界っていうのは光の粒でできている世界になってきます。いいですか。でね、この辺りをね、今ちょっと足を踏み入れた段階なので、段階でもかなり今整理されてきてると思いますけども、もうちょっとね、整理していきたいと思って、で、これを一番、経験してるね、人、リタさんですね、ちょっと昨日オンラインで対談したんですよ、ね、で非常に分かりやすいというか、聞く人が聞けば、あ、なんか本当にもうなんか教科書通りじゃないっていう、ね、感じだったと思うんですけども、ちょっとね、おさらいをすると、この古い体と新しい体がある次元ね、これはもう次元としか言いようがなくて、いいですか。古い意識と古い体が一つの対ですよ。で、新しい意識と新しい体が一つの対 で、そして新しい意識と新しい体があるのはちょっと別の次元なんですよ。で、それが時々侵入してくる、侵入してくるね、古い次元のところにですか。で、じゃあどういうふうに侵入してくるかっていうと、この新しい次元っていうのは世界としては、まあ光の世界なんですよ。光の世界なわけね。いいですか。で、私らが古い次元で生きている限り、光は見えないわけ。なぜ？別の次元のことだから。だけども私らが古い次元の、古い次元の世界で生きていて、心がちょっと落ち着いてしまう。つまり我々非常に激しく、小説を書いてるわけね、物語を作ってるわけね。 物語を作って、いると私らの体っていうのはもうガチガチになっちゃって、古い体しか感じられない。でそのものすごいスピードで回転しているこの頭が、ちょっと落ちて、スピードが落ちて、ちょっとでも落ち着くとチラッチラッと別の次元が見える。でそれが、そこら辺の感受性が鋭い人だったらば光として見えるはずなんですよ。なんかよくわかんないけども、瞑想に入った時に、でそれもなんていうかな、そんなにきちんとしたね瞑想センターとかに行ってなんとか制度とかに教わった瞑想ではなくて、ただなんとなく自分の自宅で、ただリラックスね、まあこういうリラックス系の瞑想って今いくらでもあるじゃないですか。でそのことをするだけで光が見えちゃう。これと当然そうで、ちょこっとだけ別の次元の扉が開くか、別の次元にちょっと1センチだけ足を踏み入れるかですね。でこの別の次元っていうのはある意味エネルギーの次元で、光の次元で、ね、でそれをうまく操作すればこれは健康に役に立つっていう面ももちろんあるわけですよね。だから、それを意識的にちょこっとだけ、入れているのが多分まあ霊気とかそういうものですね。私自身は霊気あれ受けたことないんだけども、まあ、私の周りにたくさん霊気やってる人がいるのでまあいろいろ聞いてはきたんだけども、まあ霊気を受けるヒーリングとして、ね、受けることはもちろんありますけども、でそれでその霊気をやるとさらに光が強く見える。それは当たり前ですよね。霊気というのはその別の次元へ意識的に入る、別の次元と意識的につながるっていう、一つのメソッドだからですね。まあでもそれはちょっと光が見えるよね。でなんかエネルギーの流れがうまくいって、で体の調子が良くなるよねっていうことで、まあでもそれほど私とは一体何かっていうのが揺さぶられるような話ではないですね。でそうなんだけど、そうこうやっているうちに、この新しい意識っていうものがに触れてしまうと、つまりこの世界の外に立って外からこの世界を見ているっていうことを経験してしまうと、じゃあその時のあなたの体は何？当然ダイオンズの体ではないわけですね。ダイオンズの私らが慣れ親しんだ、この形ある肉体ではない。で、そうすると恐ろしいことに、しっかりとした体から、透明な体にその時はなる。だから当然そうなんですよ。新しい意識にと対になるのは、新しい体で、それはどういうものかというと、古い体が形があるものだったら新しい体だというのは形がないから、形がないということは透明になっていくですね。だからある意味古い体を失うようなものですね。だけど古い体がイコール自分だとしたら、それは自分を失う、要するに自分が死んでしまうっていう話になるから、それはとてつもなく恐ろしいこと。と同時に、それは もう新しい次元に半分入ってるようなもんだから、強烈な幸福感っていうものを感じる。ものすごい恐怖と、それとは矛盾するような強烈な至福感ですね。のがある。ですか。でも、この、全体の構造ですね、がわからない限り、非常に落ち着かないわけなんですよ。落ち着かない。だから体が透明になったっていうだけじゃ、だから何なの？ものすごい不安で。ね。で、それで、この新しい意識っていうのが、ああ、この第五図、ね、のものなんだ。つまり、この第五図っていうのは、なんていうか、一枚の絵ではなくて、なんていうかな、段階を追ってるわけね。で、まさに、石神井の理恵さんが、これを白、ホワイトボードに書いてくれた後に、私が、この下の部分だけを消した。そういうふうなものなんですよ。つまり、まず我々はこの第四図だけがあって、で、その中で、私はこれとして生きていて、ね。お母さんはこれとして生きていて、ね。他の人こういうふうに生きていて。と思っていたら、そこからはみ出る形で、まず新しい体が現れるわけね。新しい体が。どういうふうに？微細なエネルギーとして。そして、光が見える。そしてそれは、もう、第四図っていう非常にはっきりとした形がなくてないから、この部分ね、第五図のこの部分ね、それが消えていくんですよ。透明になっていく。透明になって、新しい意識だけが残る。そしてその世界は光である。ね。だから、アサヒカルチャーの教室の中で起こったことが同じように起こる。まずは微細な感覚の全く別の体が現れて、そしてそれが透明になっていく。だからいきなりこの第四図のこの私がいきなり新しい意識になるんではなくて、やっぱりワンクッションを置いて、新しい体にとして微細なエネルギーの体として現れて、それもやがて消えて透明になっていく。っていうのが、多分実際のところだと思います。いいですか。でね、でその時にこの第四図の世界、どんな世界でしたっけ。当然好き嫌いの世界ですよね。この貧乏とか不幸大嫌いですよね。お金と幸福大好きですよね。でそれを追いかけていく。そしてそこは去年ね、ウィークリーお茶屋で問題になったけど、スペックの世界ですね。みんなそれぞれスペックを持っていて、でそれを比べ合ってる、ね、当然スペック、自分よりスペックが高い人に対して強烈な劣等感とジェラシーを感じる、ね、そして自分よりスペックが低い人に対して強烈な優越感なり、ね、傲慢さを感じてしまう。だからもう常に比較し合いながら、ジェラシーとエロガンスですね、傲慢さとで、苦しんでいる。 そういう世界なんですよ、第四図っていうのはね。で、だからその時に我々はそういうネガティブな感情を持ったら、はい持ちました、はい消えましたじゃなくて、それを持ったら、それは必ず自分の体の中に、足跡を残していく、借金を残していく。それは分かりますよね。恐怖ってものを持ったら、恐怖を持ったら、あの溝落ちあたりがギュッと締め付けられるじゃないですか。で、締め付けられて、それはそのまま消えるかと、消えないですよね、残りますよね。ギュッとした感覚と、そこに負のエネルギーがね。だから、この第四図の体っていうのは、もうさまざまな負のエネルギーが蓄積されているものですね。で、それがさまざまな、体の不具合を生んでいる。それはもう内臓の病気から単なる首が痛いだとかね、首が回らないだとかね、いろんなところがあって。で、そしてそれが、今ようやくここを抜けて新しい体へ、つながった。新しい体へつながった。で、その時にこの第四図の中のものは、解放されていく、解放されていく、ね、で、でどういうふうに解放されていくかっていうと、それはもう本当に人それぞれで、瞑想中に体が動く、これは本当に多くの人が経験しますよね。つまり溜め込んでいたものが、体から抜けていく。で、そのエネルギーの流れっていうのは、もう背骨が一番強いところですから、尾低骨のところから、背骨を通って頭の上までを通って抜けていく。で、抜けていくときに単な抜けていくじゃなくて、体を震わせながらね、体を回転しながらとかいろいろあってですね。だからこの瞑想座禅したときに体がどうしても震えてしまう、どうしてもいろいろ動いてしまう、そういう話を私もう本当によく聞いてきたんですよ、この瞑想の現場としてはね。だけどいまいちその意味が分かんなくて、じゃあどうしたらいいのかもいまいち分からなくて、まああんまりその気にする必要もないんじゃないっていうぐらいしか言えなかったんだけれども、であんまりそれにとらわれるのもちょっと困るので、あんまり気にとらわれる必要もないんじゃないのってね、要は言ってきたんだけども、でも今だったらばそれは、この、なんていうかな、それが解放されていく姿だったんだってことがはっきりわかりますね。ですか。ってことは、それ自体が大事でも、それが目的でもなくて、それはあくまでもこの自分の体に対して間違った、考え方をしていたの人が、新しい体に触れて、 でそれで古い体の中に蓄積されていたものが、解放されていく過程と言える OK ですね。だからそれが一通り済んでしまえば、つまり古い体の中に蓄積されていたいろんなものが全部解放されれば、それは自然と終わっていく。それはそうですよね。もう溜め込んだものがないから、ね、で溜め込んだものが完全になくなるまではどうしてもそれはなんか自分の中にそのエネルギーがまだ残ってるから、そのエネルギーによって体が動くってことは当然あるでしょうけれど、ですかね。はい。で、でね、そうしたときに、じゃあちょっとそろそろいろいろ質問に答えていきますけども、こういう話を、だからもう微細な感覚の、瞑想に戻ると、私の今までの説明がちょっと足りなかったよねっていうことをここ1、2週間言っています。つまり私は今まで古い体と新しい体をそんなにはっきりと分けていなかった、ね、分けていなかったから、はい、じゃあ皆さん右の手のひらの中で、微細な感覚を感じてください。右の手のひらの表面がね、チリチリいってるでしょう。5本の指の中がなんか炭酸の泡がね、弾けるようにシュワシュワいってるでしょうっていうような、説明をしてきました、ね、だけどもそれは、今日ずっと話してきたように、右の手のひらなんだけれども、手のひらなんだけれども、皆さんが、そのシュワシュワとかチリチリとか感じているのは今までの右の手のひらとは違う次元での話、ね、だからもうチリチリって感じた瞬間に、皆さんは違う次元に入っている、あるいは違う次元に入っているからチリチリとかシュワシュワを感じることができるっていうのが実際のところで、私の説明、今までの説明でね、今までの説明だと、そういうふうにして、微細な感覚を感じて、それが、体全体に行き渡ったら、向こう側へ飛びやすいよっていう説明をしてきちゃいました。でそれはまあ事実としては まあ、そうなんだけども、あんまり正確じゃなくて、もうこの右の手のひらのチリチリって感じたのは、それはあなたがもうすでに別の次元で感じてるって話なんですよ。いいですか。でそこで何も感じないっていう人たちはまだ全然別の次元に触れていない、入っていないって話なのね。ね、だから、まあ、ある人はね、以前は右の手のひらから丁寧に感覚を確認していけば、いずれかはいつかはですね、微細な感がつかめるという希望がありましたが、それがなくなり戸惑いがありますって、言われるんだけども、別にそれはなんていうかな、それは、ちょっとそれちょっと戸惑う必要全然なくて、それは要するに探している場所、そこが探している場所じゃないよっていう話で、 そこじゃないところで探してくださいっていうことなんですよ。なぜ、だってそこには微細な感覚はそこにはないから、今までの、右の手のひらの中では。でこれをいくら丁寧に見たってそこにはないんですよ。じゃあどこにあるかっていうと別の次元ね。別の次元なんていうとなんかまた雲をつかむ話かもしれないけれども、全然そんなことがなくて、ほんのちょっとのコツでわかります。でなぜこれが大事かっていうと、このあとね、私はずっと言って全く新しい意識ってとこまで飛ぶんだけども、全く新しい意識なんかいきなり飛べて無理じゃないですか。それよりか右の手のひらの微細な感覚を感じるのは、まあ歩数で言えば一歩だけ前に進むようなもんじゃないですか、ね、いきなり100メートルの断崖を飛べって話じゃなくて、一歩だけ前へ進むだけなんですよ、ね、一歩だけ前へ進むのはそんな怖い話じゃないじゃないですか。だけどこの一歩がもう決定的に重要な一歩なんですよ。いいですか、ね、右の手のひらにビリビリって感じるのはほんの一歩の足の進め方です。だけども決定的に重要な足の進め方。なぜその時皆さんは別の次元へ最初の一歩を踏み入れてるからなの。そしたらそこには全く違う次元のものを感じるはず。最初の一歩ね。ですか。で、その一歩さえ踏み込めば、その踏み込んだ先は微細なエネルギーでできている場所だから、もう踏み込めば踏み込むほど皆さんは圧倒的な微細なエネルギーを感じることができます。でよくね、私はちょっと右の手のひら弱く感じるんだけど体の中は何も感じないという人多いんですよ、実際の。残念ながらね。だけどそれはいいですか、私それは勘違いとは言いません。だけど皆さんはね、多少右の手のひらだけで別な次元にちょっとだけは触れてはいるはずです。触れてなかったら右の手のひらに何も感じないはずですから、少しは感じてるってことはほんのちょっとでも 0.5 歩でも入ってるはずなんですよ。ですか。でも入り方が圧倒的に足りないってことで、入ってる場所はおそらく正しいです、ね、正しいからそこへもうちょっと入ってください。で皆さんを、邪魔してるのは何かって言ったら、自分の体に対する、先入観です、ね、自分の体がこういうね、触れば、触れるような、こういうもんだと思っている。そうである限りごめんなさい、この右の手のひらのこの中には何にもないです、ね、もし皆さんが右の手のひらで何かを感じるってことはすでに同じ場所なんだけども違う次元に入ってるからなんですよ。いいですかね。でそこを、深めてほしいっていうことなのね。いいですか。ちょっと質問に戻ると、うん、いやこれは別に希望がなくなった話じゃなくて、いやそれは違う、探す不適切な間違った場所を探してたからそうじゃないよって言ってるだけで、そうじゃなくて正しい場所っていうのがあるから、その正しい場所にちょっと移動してください。移動はできます。誰もができます。なぜかというとその次元っていうのは誰にでも存在するものだから。 ただその感覚が分かんなかったっていうだけなんですよ。でほんのちょっとの感覚で、それが見えてくると思いますね。でその時にね、大きいのはやっぱりこの私が、私っていう意識と私っていう体があって、このこれによってこれによって頑張ればどうにかなるよねっていう世界を生きている限りはどうしてもダメで、でこの昨日のねリタさんの話があったんだけども、まあリタさんの中で何ある圧倒的なものが起こっ、2回ほど起こってるんですけども、彼女の場合はね。でそのいずれも全く同じなんですよ。一番大事なものが消えていった時、自分の生きがいとしていたもの、自分が頼りにしていたもの、それが、まあ、ある事情によって消えていった。でその時に新しい次元が強烈に現れた。新しい意識と新しい体が、ね、なぜギュッと握りしめていた古い意識と古い体がある意味崩壊したから。これが大事なんだと思っていたものを嫌でも諦めざるを得なくなったら、そしたら古い自分としてはもうどうしようもないわけね。もう絶望しかないわけね。でこの古い自分が絶望した時に新しいのが出てくるっていうね、もうちょっと絵に描いたような話なんだけれども、でこれは本当ですね。だからなんていうかな、今までの古い意識と古い体でもって人生なんとか頑張ってる人たちは、まあそうやって頑張れちゃうから、頑張れちゃうならもう私はこれでいいよって思うに決まってるじゃないですかね。だからそうすると絶対に新しい意識新しい体にはまあいかないかな、ね、でそれでまあ、今ねずっとエクアトールさんが、このね今、まあ、日本なんか本当にコロナは一番うまくいった国の一つですから、でそれに対してねアメリカとか、まあ、本当にとんでもないことになっちゃって、本当に今追い詰められているな。だから、あなたは古い意識と古い体のままじゃどうしようもなく苦しいでしょ。で今こそ、ね、今までだったらそれを何度かごまかして、ね、仕事の生きがいだとか、ね、美味しいレストランみんなで行ったりとかそういうことで何度かごまかしてたんだけども、もうそのごまかしが効かなくなった今こそ向こう側へジャンプするとてつもないいい機会だよ。でそれがもう逃げ場がなくなった人類が、みんなで向こう側へジャンプすることによってニューアースがね始まる。まあニューアースっていうのもエクアさんも何年も前に話しながら全然始まらなかったんだけども、まあ今回だけはさすがにオールドアースが崩壊していくから、オールドアースが崩壊しましただけじゃあまりにも辛くわけで、でオールドアースが崩壊するからこそニューアースが生まれる。あなたの古いオールドエゴが完全に行き詰まることによって新しい自分が生まれる。新しき人ですね、ドストエフスキー的に言えばね。だから必ずそれはそうなってます。そんな簡単に、新しい意識ね、新しいからだねなんて簡単にいかないんですよ。なぜかって、あなただって握りしめてるじゃないですか、古い意識と古い体を。そして それが頑張れば人生どうなる、どうにかなると思ってるじゃないですか、ね、だけどどうにもならないですよ。 これではどうにもならないんだっていうことを、それがね、まあ、浄土系仏教的に言えばもうどうしようもない煩悩具足の私、具足してるわけね、インストールしてるわけですね。だからインストールしてるから、だから表面的な汚れだったらささっと雑巾で拭けばきれいになるけども、もう内部で染み込んじゃってる汚れだったらそんなどうしても取れないじゃないですかね。だからもうどうしようもないよね。私が一番大事にしてたもので、そのために全てを犠牲にしてきてやったものがとうとうダメだよねってなって、瞬間に新しい意識と新しい体が生まれる。リダさんの場合は、まあ、最初に新しい意識が生まれて、で2ヶ月後に新しい体が生まれたみたいですね。でも当然それは新しい意識、新しい体であるなんて分かるわけもなくて、で当然それはもう圧倒的な混乱とね、圧倒的な、ね、みたいだったんですけどね。はい。でやっていくうちに、どうもここが違うんじゃないか、自分だと思っていたものがそれは違うんじゃないかってことが分かってきて、でそれで、まあ第五図を見て、あ、これが私が経験したことだって分かったんだけど、あとは残りは体ですね。体の問題が残っていて、で体だとその古い体から新しい体になって、新しい体は最終的には消えていくんだけども、そんな簡単には消えなくて、古い体としての借金をまず返す、いろんな形でエネルギー、閉じ込められたエネルギーが、解放されていくような形ですね。だからそれが、瞑想中にから、体が動いちゃったりとか、背骨を通って抜けていくとかね、いろんなことをみんな経験します、ね、だからいろんなことを経験してもいろんな、そのことの意味が分からなかったらば、だから何かそこで、エネルギーが上昇して、パカッて割れて、それですごい、光が見えました、それは見えるでしょう、それね。だからこれがすごいんじゃないのって、だってこれすごい、すごくないってことは別にそれであなたの人生どうにかなってはいないじゃないですか。見ればすぐ分かるわけで、ね、こういう経験をさせてくれたグルはすごいんじゃないかってね、とまあみんな誤解しちゃうんだけど、全然すごくなくて、でそのグルがまあどれほどグレスなことをやったかみんな知ってるわけでね。だから要するにその途中に起こったことをすごいっていうことによって、我々は完全に状況 を判断ミスったわけですね。ですか。じゃあそれは一体何のためだったかっていうと、完全に新しい、次元に入る、新しい意識と新しい体で、そしてその新しい体にはもうなんかエネルギーが上昇するとか、体が勝手に動くとか、そういうことはもうないです。そういうこと、それはもう全部家庭、移行期の話だったからですね。はい。で、でこの新しい体っていうものを、知らないと一体どういうことになってしまうかっていう話をね、最後に付け加えておくと、当然、まあ、さっきも言ったように、私はこの新しい体に、ミャンマーで出会ったわけね。なぜ？全く新しいメソッドを教わったから。ってことを逆に言うと、新しいメソッドを教わってない、なかったらこの新しい体に出会うことはないわけ。 で出会うことがないとどういうことかというと、出会ったことがない人にとってはこれはそもそも存在しないんですよ。わかります？存在しないんですよ。で存在しないから、あと残るのは今までの体しかない、残らないわけね。今でそれが全てなわけで、それで頭の中がまあいろいろノイローゼになってね、苦しくなると、じゃあどうしたらいいのって言ったら、もうあとは今度体しかなくて、でもその体っていうのはやっぱ古い体、悪いけれども、まあそれでもこのノイローゼ気味の頭よりかはるかにましてって話になってね、ノイローゼ気味の体、頭から体に戻って、でその体が弛緩多動するとかね、なんとか でそれで、大自然とつな一つだよねとかね、体の中に流れる水は大自然を循環する水だよねとかね、で心臓を動かしているのは大自然の力だよねとかね、この内臓は沈黙のね臓器で、でこれを動かしているのはもう大自然の力だよねって、まあそれ全部そうだけども、そうだけども、そうだけども、ごめんなさい、仏教ってのはそこをやってはいないですよ。なぜかって仏教ってのはやっぱりもう、ま、一直線に新しい体の方を目指してるから。そして新しい体は当然ホワイトボードに書かれて、一瞬書かれて一瞬ですぐに消えていくからだね。で残るのは新しい意識だけ残って、ね、でそこにはもう形がないから、それを何て言うかというと、それを空の世界ですね。で形のある世界を色の世界ですね。で私っていうのは色即是空であり、空即是色であるっていう完全に二重構造してる。でこれで般若心経は完璧だし、でそしてこの、この新しい体の次元というのは、何回も言うけども光の粒でできている、ね、この体の輪郭を失って世界全体が光にあふれている。だからそれはもう測ることができない光だから、それを無量光という、それはサンスクリットでアミターバ、アミターバということは測ることができない光ということですね。でそしてそれはアミターユス、測ることができない寿命ってね。でそれをまあそれだとなんか測ることができない光とか寿命というだとちょっとなんか取り留めつかないから、それをブッダっていうことをやって、アミタバブッダ、アミタユスブッダ、ね、無量光物、無量光、無量寿物、ね、でした。まあある意味シンボルとしてですね。なんだけど それで阿弥陀仏のなんか仏像とか作っちゃうと、まあ、まるでそういう人がどっかにいるように思ってしまう。ね、あの鎌私ここから歩いて30分のところに鎌倉大仏、ね、いらっしゃるけど、まあ、大仏って言いながら、まあ、もう阿弥陀仏ですけど、実際は高徳院っていう浄土宗のお寺の中にありますからね。だから、まあ、まあ本当に私も行くたびにちょっといつも。もううるうるってなるけれども、まあ、あれだけだと本当にああいう人がどっかにいそうな感じになってくるわけね。ね。で生身だすね、あの人に何か向かって帰依をするんだっていう話になってくるけど、そんなことどこにも書いてないですよ。じゃああれは一体何なのって、あくまでも阿弥陀仏無量の光、それはどこもうここですね、新しい体の次元に。それをただシンボライズしてるだけの話で、であの実際に阿弥陀あね中村大仏もあの人も本当に瞑想していて、瞑想することによってその次元に入って、でその次元に触れて、だからそれをまあ形仏像っていう形を、大仏っていう形を持って表現している から、それに出会った我々は出会うことによってその次元に入っていけるってだけの話であって、ね、ああいう人がどっかにいるよねって話であるわけないわけね、なんですよ。いいですか。だから、この新しい体っていうものを通して我々は、無量光の無量のこう光アミターバの世界に入っていける。でそれは、この古い私の努力によってってわけじゃない。古い私がだんだんと自分をきれいにすることによってではない。古い私にはそんなことはできない。全く違う次元だけども今までは取り付く島がなかったんですよ。絶対他力だよね。まあそれはそうなんだけども、じゃあどうしたらいいの。ここに最初の 0.5 歩が現れるわけね。微細な感覚を感じること。だから微細な感覚を感じるというのはどれほどすごいことがわかるでしょう。わかります。本当に 0.5 歩だけ進めるんですよ。こっちの次元から向こうの次元へ 進めたから皆さん微細な感覚を感じるわけね。微細な感覚を感じただけでもすごいことなんですよ。皆さんほんの半歩だけその世界入っちゃってるから。だけどもちょっと入り方が足りなかったり、自分がどこへ入ってるのかに対する信頼がなかったりしたんで、まだちょっと半歩まで出ちゃったからだから残念ながら右の手のひらだけで終わってしまったっていうね。だからもう右の手のひらだけで終わらずにもう入っちゃってください、中へ、ね、そしたら、皆さんの体の中を強烈な 微細なエネルギーが満ちてきます。本当に。で、じゃあそれはなんか有名なヴィパッサナとやってること違うんじゃないかってねいう疑問とか多分持つと思いますけども、私もよく分かんないんですよ。で私はなぜ今このこれに実際絶対の自信を持ってるかっていうと、まあ私がミャンマーでね正統的な先生について四大分別館をやって、で四大分別館をやることによってこの世界、このまずは新しい次元に入って微細な感覚を感じて、でそれでさらに深めていくと、自分の体が光になっていく、ね、でそれが四大分別館の落としどころだっていうことはもうちゃんと先生からチェックを受けてそれでいいよって言われてますので、そういうことなしになんか体をの感覚を見るのがヴィパッサナだっていうのがちょっと私よく分かんないんですよね。いやそれごめんなさい、古い体の感覚をただ見てるだけじゃないの。いやそれで何か起こりますかっていうね。すみません、これちょっと分かんないですよ、すみません、だけども、まあ、きちんとしたテキストに書いてある四大分別感っていうのはそういうふうに、新しい次元、新しい体の中に入っていくことです。これはもう間違いないです。それは、ね、でそしてその世界にいろんなね国旗を見ることによっていろんな、ね、いろんなやるんだけども、結果としてはある違う次元に入ってある、光の世界に入っていく。でもそこではねまだね体はあるんですよ。体はある、新しい体。だからサマタ瞑想のジャーナによって入っていく世界っていうのは、まあ、まだ新しい体がある世界ですね。でその後ヴィパッサナをすることによって、私らはもう一つの意識に完全に飛んでいく、ね、全てが生ずること滅することが終わっ った世界を見つめている、そういうものですね。なんだけどもそこに行くにはまずは、新しい次元に入んなきゃいけない。でその最初の一歩が、微細な感覚を右の手のひらで感じることです。ですか。で、じゃあヨガって一体何やってるの。柔軟体操じゃないヨガね。これはリタさんが、ね、昨日盛んに言ってたけども、まあ、あのリタのクラスの、最終的な落とし到着点というのは、着地点というのはシャーバーサナ、ね、シャーバーサナ。でシャーバーサナというのは普通の、まあ、ヨガスタジオさんだとあなんかすごい激しい、ね、アーサナやってすごい難しいポーズやってあ疲れたってね、でなんか休むけども、まあ、それはそれでまあいいけれども、あのリタは全然違っていて、それまでの全てのアーサナなり何なりを全部シャーバーサナを着地点とし目指していて、でシャーバーサナになった時点で、体が透明になっていく。で当然そこには微細なエネルギーが満ちていて、光が満ちていて、でそれはもうすでに新しい体に入っているから、ある人は金縛りにあったって言い方するみたいですね。これ非常によくわかるんですよ。なぜかというと古い体っていうのは自分の自由にコントロールできるじゃないですか、ね、だから新しい体に入っちゃったら古い体をコントロールできないわけね。だから古い体としては金縛りにあったという感覚を持つのは非常にわかりやすいですね。だけどもいずれにしろ古い体はもうコントロールできない。なぜ私はもう新しいところへ行っちゃったからですね。でそれをだけども私の本質はこっちの透明な方なんだっていうことが分かれば、それは全然怖くないわけじゃないですか。だけどもこれが分からなかったら、自分の私は古い体としか思ってなかったら、古い体を失うってことはとてつもない恐怖ですよね。でリタさんもその失いかけた時にとてつもない恐怖にパニックったんだけども、まあ、昨日もはっきり言ってたけども、毎回、ね、毎回ヨガクラスの最後にはあの同じことが起こってるってね言ってましたね。だからその何年か前に初めて体を失った時はもう大パニックになったけども、今は全く同じことが起こっていてもパニクらない。なぜ？それは新しい体、古い体が死んで新しい体として蘇っているから。そして新しい体こそ本当の自分だと分かっているからですね。だからそこまでいかないとヨガをやっている意味がない。しこれはもう完全にヨガスートラとかなんとかもう本当その通りだし、ね、心を死滅することによって今までの普通の意識ではないものが立ち現れてくるのがヨガの目的である。だけどその前にその古い体が死んでシャーバーサナとして死んで、だから屍のポーズっていうけども、あれは文字通りの意味なんですよね。死んだ人のように動かないという意味じゃなくて、本当に死んでるわけですね。屍になってるわけですね。で、そしてその時に全く新しい体がそこで出現している。そしてその新しい体でのみ、アシュタンガの、後半4つですね、瞑想ですね、ができる。なぜ？当たり前で、瞑想する主体っていうのは新しい意識だから。だからアシュタンガの最初の4つで、ね、道徳的なことをちゃんとやった後アーサナとプラナヤマで、そこへ入っていく。どこへ？古い体が死んで新しい体として蘇る、ね、だから だから、その、シャーパさんから起き上がった後に瞑想していくっていうことですね。まあだからね、マンダラメソッドをなんとかうまく、するために、ヨガの先生たちの協力を求めてきたんだけども、ようやくね2人のリエさんによってそれが実現しつつありますね。なのでだからもうヨガ、はい、こちらがヨガです、ヨガこちらが瞑想です、もうそんなはっきり分かれてなくて、まあ、全く同じ、まあ、全部がワンダーメソッドの中に含まれちゃってる、ね。だけどもこの体からね入ってくってものすごくやりやすいしいいかと思います。なので私も今リターをね週に3回やって、で日曜日には石神のリエさんのリアルなクラスを受けて、ね、なので皆さんもそれも強く勧めます、ね、そういうふうにヨガをやって、単なる柔軟体操ではないヨガで、これはもうちゃんとその時に柔軟体操じゃないものねちゃんとやってくださいね。で今はね、リアルなヨガはなかなか難しいでしょうけども、オンラインだったらねどこからでも入れますから、ね、それをやって、でそうすることによって我々は新しい体に入っていく。そしたらもうすでに微細な感覚で満ちちゃってますから、これをもう一回やって、そしたらそこは当然慈悲の場所だから慈悲の瞑想も簡単にできるし、そこは当然マインドフルネスの場所だからマインドフルネスもできるっていうね、そういう話です。はい、つまり今日説明したのが、ね、新しい体っていう、コンセプトがちょっとね今まで、ちょっとはっきりしてなかったな。でそれを、入れた途端に全てがもう今まで以上に、整合性を持ってできるのではないかなと思います。ね、はい、じゃあね、ここまでにしたいと思う。これでまあ一応ワンダーメソッドのねやり方、何を目指しているか分かるかと思います。ね、はい、しぐせが。修行無変性願道煩悩無人性願断
仏の無常性